今朝の主イエスの例え話は、イスラエルで当時よく知られていたブドウ畑の歌と称されるお話が元になっております。それは先ほどお読みをいただきました旧約聖書のイザヤ書の5章1節から7節がそれでございます。イザヤ書の言葉から分かりますように、神様が楽しみにして植えた良いブドウというのはイスラエルの人々のことです。砂漠や荒れ野も多い地方にあってブドウが取れるというのは実りの豊かさの象徴でしたし、事実イスラエルの特産品でありました。人々はブドウ畑が主人から愛されてよく期待されていたということ、そしてしかしながらその歌詞の結末がどうなっていくのかということも知っていたわけです。実ったというのは酸っぱいブドウであったという結末です。結局このブドウ園を作った畑を作った主人の期待というものは裏切られて、その主人が心を込めた愛というのは踏みにじられたという悲しい結末です。ところがマルコによる福音書におきまして語られます主イエスの例え話の方は、結末は伝え聞いてきたようにはなってはいきません。まず主人は旅に出たとあります。十二章の一節です。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。イザヤ書には出てきませんけれども、ここに農夫たちが登場をいたします。そして、収穫の時が参ります。主人は、あらかじめ収穫の取り分を決めておいたのでしょうか。しかし農夫たちは取り分を渡すことを拒否をいたします。そして使わされた主人のしもべにひどいことをします。何人もしもべが使わされたのですけれども、ひどい仕打ちをして最後には殺してしまうということさえやったというのです。そこで主人は最後に愛する息子を送りますけれども、農夫たちはこの息子までを捕らえてしまって殺してブドウ園の外に放り出してしまいました。さて農夫たちはなぜこのようなとんでもない行為に出たのでしょうか。一つには今日は読んでいないのですけれども、今日の前の箇所にある 11章にある権威についての問答という物語が置かれております。その物語を受けて今日のブドウ畑の話が出ておりますので、そういう流れで読む方が分かりやすいと思います。11章の終わりの方には、祭司長や律法学者、長老たちが主イエスに、28節にありますけれども、何の権威でこのようなことをしているのかという問いを投げかけております。その時主イエスは彼らの問いに直接お答えにはならなかったのです。それは主イエスが次のことを明確になさったということでもあります。つまりそこにいた祭司長たちは神様の権威には服していない、また神様の権威に服するつもりもないということであります。この農夫たちは主人を主人と認めず、主人の権威というものを認めず、そのつもりもなかったということです。そのため主人の言葉を無視して一連の行動に出たということであります。人間というのは神様の権威というものを念頭に置いていないとき、服するつもりがないとき、神様から送られてきたしもべ、これは神様の御言葉と言ってもよいのかもしれませんけれども、本当に大切にすべきものを拒否してしまうのです。しかもその拒否の仕方も尋常ではなく、捕まえて袋叩きにする、また頭を殴るという言葉がありますけれども、これは侮辱の行為でもあるのですけれども、そしてしまいには殺さなければ気が済まなくなるほど神様の御言葉というものを憎むのです。その行いというのはどんどん過激になっていきます。そして神様の御言葉を無視し拒否し続けていく、その先でやがて、いわば幻想と言ってもよいかもしれない思いを抱くようになります。世界は我がものである、この世界の主人は私である、七節を見てみますと、これはもう人間の幻想としか言いようがありません。七節、農夫たちは話し合った、これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。まるで創世記にあるバベルの塔を建てる時の人間の言葉を思い出します。さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしよう、そういう言葉があったことを思い出します。これが聖書の言う人間の姿です。神様の御言葉を拒否する罪人の本当の性質なのであります。さて このブドウ園の主人はどんなことを思っているのでしょうか。農夫たちの行いはひどいものでありますけれども、ブドウ園の主人の行動も少し風変わりに見えます。こういう農夫たちがいるならば、今ですと警察とか軍隊というものが入り込んで農夫たちを取り除くということも、これはできたはずです。しかしそういうことはしなかった。なぜでしょうか。6節の御言葉で主人の思いを私たちは汲み取ることができます。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送った。ここで私たちは気づきます。ブドウ園の主人の気持ちはもはやブドウという収穫物に関心があるのではなく、農夫たちが自分のことを敬ってくれるかどうかということに関心があるのです。主人は愛する息子を送り出すことによって自分を敬ってくれる気持ちが回復されるように願ったんです。言い換えますと、あるべき神様の権威というものが元に戻される、回復されるということを願ったんでした。神様の権威が回復された状態とはどういうものでしょう。主人を主人とする、誠の神様を誠の神様とする。そして農夫たちは農夫たちとして生きる。その農夫たちとはかつてあの素晴らしいブドウ園を任されたほどに主人に信頼されて腕の立つ愛された農夫たちです。そういった素晴らしい農夫が働く素晴らしいブドウ園、このブドウ園は何のことでしょうか。これは私たちの人生です。本当は神様を主と仰ぎ愛と恵みに満ちる春の人生のあるべき姿です。人生とはそうなるはずだった。そういうことをもう一度思い起こしてほしい。この息子のことを通して思い起こしてほしい。そう願って主人は息子を送り出したのです。さてこの例え話は主イエスご自身が引用されました旧約聖書の御言葉をもって終わるのです。10節と11節です。このようにあります。マルコによる福音書の12章の10節11節、聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。これは主がなさったことで、 私たちの目には不思議に見える。ここに出てくる墨の親石という言葉は私たちもよく覚えております。この墨の親石というのは旧約聖書の詩編にその言葉が出てくるものであります。旧約聖書の958ページをちょっと見てみたいと思います。旧約聖書の958ページ上の段、詩編118編の22節と23節をお読みいたします。家を建てる者の退けた石が墨の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。この箇所といいますのは、新約聖書の例えば使徒言行録ですとかペトロの手紙の1などにもこの箇所がよく引用されておりまして、その状況から初代の教会において大切にされてきた詩編であるということがわかります。そして主イエスは今日の例え話をこのように締めくくっております。9節です。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺しブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。注意して読んでいきたいところなのですけれども、主イエスはどうするだろうかと問いかけまして、しかし他の人に与えたとは言わずに他の人たちに与えるに違いないと言われます。違いない、これはいくつかの選択肢の一つであるように言われているわけです。そうしますとこれは主人が戻ってきて農夫たちを殺すという結末ではなく、あくまで主人の取る行動の可能性の一つなのです。主人が取った行動について、注目したいのはむしろ詩編118編を引用しているその引用の中身ですけれども、家を建てる者の退けた石、つまり農夫たちに殺された一人息子が墨の親石になった、主なる神様がこのことをなしてくださった、これが主イエスの例え話の結末なのでございます。神様は一人息子をこの世に送られましたけれども、農夫たちに殺されました。しかし神様はそこから再び救いの御業を始められたのです。捨てられた息子を基礎にして計り知ることのできない愛によって、十字架の愛によって、そこからご自分の愛の権威というものを回復なさったのです。私たちは神様のこの愛の中で神様とのあるべき関係に立ち返ることができるのです。まことの主人を主人として自ら喜んで主人に従う農夫になれるのです。墨の親石と例えられた言葉は主イエスのご復活、新しいイスラエル、つまり教会という土台になるのではないでしょうか。 ですから、イザヤ書にあったあの悲しい歌は、この例え話においては、勝利の歌、物語が変わっているのです。主イエスの十字架による勝利が歌われているのです。私たちは、この勝利によって勝ち取られて、喜びの歌を一緒に歌う存在へと変えられているのです。悪いことをしたならば、罰が与えられる。そういう話にはなっていません。これは、本当に詩編の言葉通り、驚くべきことです。イスラエルの緩やかな丘陵地に広がる美しいブドウ園、私は現地の様子は知りえませんけれども、日本の果樹園によく見られる棚作りのブドウとは違って、いわばヨーロッパのワイン畑のような、フランスワインのブドウの畑のような、そういう畑が緩やかに広がっている実り豊かなブドウ園、そこで喜びながら農作業に勤しむ農夫たち、これは神様が創造の御業によって私たちに備えてくださった人生と世界です。確かにこの例え話におきまして、農夫たちはこのせっかくの恵みを身勝手に失ってしまいました。しかしそれでも神様の愛というのは途切れることはありません。私たちを救う思いを注いでおられるのです。ですから季節が巡ってくるたんびに、ブドウの畑というものを見るたんびに、神様の愛と今朝の御言葉を思い起こしたいと思います。神様に愛されるブドウ園とはなんと幸いなことでしょうか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今朝もあなたがいかに大いなる愛を持って私たちを見守ってくださっているか知らされました。しかし罪を拭うことのできない私たちは、あなたの一人子を十字架につけました。あなたの愛を何も分かっていない愚かな者たちです。しかしあなたは計り知ることのできない不思議なことをなさい、十字架の主イエスによって私たちを滅びから救い出してくださいました。私たちはしばしばあなたの愛と恵みを忘れてしまいます。しばしば傲慢になります。しかしあなたの愛が変わらずあることを思い出します。そのことをいつも覚えているように私たちを守り導いてください。この祈りを 私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。